者と福音の時間です。あなたは自分の胃の中をご覧になったことはありますか？バリウムを飲んでレントゲン撮影する方法がありますが、白黒フィルムです。一方、胃カメラ検査はリアルタイムで見られてカラーです。しかも簡単な手術さえできます。では心の中はどうすれば見られるのでしょう？心を聖書の言葉に照らし合わせると見えてくるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、来年の今頃、日本中があるイベントで熱狂しているはずです。東京オリンピックですね。チケットの売れ行きを見るとかなりの人気が予想されています。多くの人が4年に1回のスポーツの祭典を生で見たいと思うのは、おそらく勝利の物語に感動したいという欲求があるからだと思います。応援している選手が勝つと、そこに自分を投影してなんだか勇気が湧いてくるんですね。というわけで、私は今日、すべての人に勇気を与える実話に基づく物語をお伝えしたいと思います。それはキリストが成し遂げられた歴史的事実の物語です。聖書にこう書いてあります。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。今日はこの箇所から、キリストがしてくださった三つのことをご紹介しましょう。第一に、キリストは神のあり方を捨てて人間になり、しもべの姿となって生涯を全うされたということです。そしてそれは、この世の中でどんなに軽んじられている人にも勇気を与えるためであるのです。先日私は黒柳徹子さんのインタビュー記事を読みました。彼女が司会を務める徹子の部屋は、世界最長寿番組としてギネスブックに記録されています。ところで彼女はテレビや舞台で女優さんとして活躍されていたのですが、徹子の部屋が決まった時、役者としてテレビ出演するのを全部やめてしまったそうです。というのは、彼女は非常にお芝居が上手かったからです。ある時、酔っ払いの役をしたそうですが、撮影が終わってから本当にお酒を飲んで演技したという噂が立つのです。そんな不真面目なことはしませんと言い返すのですが、誰も信用してくれません。それくらい演技が上手かったんですね。それで悪役の芝居に出ていたら、徹子の部屋に来るゲストはきっと彼女を悪い人間と思うのではないかと考え、やめてしまったというんです。ある時、NHK の朝ドラの真由子一人という番組でおばさん役をやったのでした。青森から上京して家政婦をやっている中年女性の役です。分厚い綿のちゃんちゃん子を着て、髪の毛はチリチリのパーマ、厚手のメガネをかけてほっぺたも赤くしたのです。役の格好のまま NHK の食堂に行って、プロデューサーと杉良太郎さんに挨拶したら、二人ともチラッと見て、はぁ、と言って、また二人で話してる。黒柳さんとわからないんですね。そのままその姿で食堂に行き、コーヒーを頼みました。ウェイトレスはムッとした顔で、水の入ったコップをガチャンと置いたのです。黒柳さんはびっくりしました。というのは、いつも彼女はにこやかに、徹子さん、アイスになさいますか？ホットになさいますか？と聞く親切な人であったからです。中身は同じ人間です。しかし外見が田舎から出てきた勝手のわからないおばさんだと、こんなにも存在に扱われるのです。 冷たくされた時、彼女はこの役の人物がよくわかりました。と同時に、この役の人物に対して何とも言えない慈しむ気持ちが湧いてきたというのです。イエス・キリストは人となる前、神でした。人となった後でも神です。しかしそのあり方においては、神の栄光を人間の弱さで覆ったのです。人にならなくても人の気持ちはわかる方です。何しろ神は全知全能なのですから。しかし、弱い、身分の低い、ひどい扱いを受ける人の立場に立つことによって、今、現にそのような扱いを受けている人にエールを送っておられるのです。あなただけではない。私もそのようにされたのだ。あなたのことを理解しているキリストがいるのだ、と励ます方なのです。第二に、キリストは自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまでも従われたことです。十字架の死というのは、罪人の代わりに受ける神の刑罰としての死のことです。今から20年ほど前、知床の自然保護地区で、ボランティアをしていた方がこんなことをおっしゃっていました。実は知床の自然保護地区においては、独自のルールがいくつかあるのです。その一つは、地区内で関係者が鹿の遺骸を見つけた場合、その見つけた人がそれを片付けなくてはならないというルールなんです。なぜそんなことをしないとダメなんでしょう。もしそれを放置していると、肉の匂いを嗅ぎつけたヒグマが山から降りてくるからです。鹿の死体は恐るべき飢えたるヒグマと人間が遭遇する確率を著しく高めるものとなってしまうのです。それで見つけた人はすぐに片付けなければなりません。近くに仲間がいなかったら、たった一人で運ばなければならないのです。しかし大人のエゾシカは巨体なのです。腐った肉にはウジも湧いていることでしょう。猛烈な匂いが発散していることでしょう。何よりとてつもなく重いのです。それを身に背負って車に運び上げ移動させるんです。このように死骸を処分する人がいるので自然公園はいつも美しくそして安全が確保されているのです。キリストはご自分の身に強烈な臭みを放つ醜い罪を背負ってたった一人誰の手も借りることなく神の目にも人の目にも見ることのできない永遠の彼方に罪と死を持ち立ってしまった方なのです。それがキリストの十字架の死の意味なのです。第三に神はこの方を復活させ高く上げられました。蘇らせた上で天に引き上げられたのです。キリストは死んでおしまいの方ではありません。蘇られたのです。それによって十字架の御業が成功だったことを証明なさったのです。あなたの罪の償いとしてのキリストの犠牲が 100% 神に受け入れられたことを証明なさったのです。そして今やキリストは死んだキリストではなく生きて今も働くキリストとしてあなたをエスコートすることがおできになるのです。アフリカに行った宣教師リビングストンはイギリスのグラスゴー大学の学生たちに講演したのでした。壇上に登った時、彼の体は30回近くかかったマラリアなどの重病によってやつれ果て、そして左腕はライオンに噛み砕かれて垂れ下がっていたのです。彼は言いました。私がアフリカへ行った時、現地の人々の言葉が何もわからず、そしてしばしばあの人たちは私を敵対視してきました。しかし、そんな中で何がずっと私を支えてくれたかお分かりですか？蘇ったイエス・キリストなのです。キリストは死んでおしまいではありません。蘇って今も生きておられる方です。いかがでしょう？ あなたを愛し、死んでくださることまでしてくださった方、蘇った方がイエス・キリストなのです。どうぞあなたも、このキリストを信じ、罪の許しをいただいて、永遠の命をもらってください。心からお勧めします。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。